皆さんこんにちは、アセンダントの山中です。
リスナーの皆さんこんにちは、大里清です。ここからの時間はトレーディングフロアをお届けしていきます。本日のメインパーソナリティ、改めてご紹介をいたします。山中康二さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
山中さん、はい、このトレーディングフロアにご出演いただくのは今回初めて。
初めてですね。月曜初でございます。もう大里さんに会いたいんで、ぜひ出させてくれというふうに言ったんですけれども、
ぜひ出てくれとこちらがお願いしたんですけれども、今日はどんなお話をしてくれるんでしょうか。
今日はですね、ちょっとマーケット最近の動きがどうなってるのかなっていうようなことで、最初に今の足元のマーケットの状況をお話しさせていただいて、後半は MT4 の話をさせていただこうかなというふうに思ってます。
はい、MT4 といえば山中さんということで、今日はサクソバンク証券の MT4 についてたっぷりとお届けしていきたいと思います。さてこの番組なんですが、 YouTube ライブのパンローリングチャンネルでも同時に配信をしています。動画の配信についてはラジオ日経番組サイト、もしくはパンローリングのサイトからご覧をいただけます。また配信の終了後にも YouTube でオンデマンド配信いたします。番組のホームページからは随時質問なども受け付けていますので、ぜひぜひご活用ください。この番組トレーディングフロアは、個人投資家とともに日々のトレード戦略を考える番組です。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はサクソバンク証券パンローリングの提供でお送りします。
トレンドフォーキャスト、
トレンドフォーキャストのコーナーです。このコーナーでは足元のマーケット環境を分析しまして、今後の傾向を探っていきたいと思います。山中さんに足元の相場見ていただこうと思いますが、ドル円がこの時間112円台ということで、114円台つけるところもありましたが、ここ先週末ぐらいからちょっとこう円高方向で推移しているといった感じですね。
基本的にドル円っていうのは、長い目で見た場合にですね、2018年通してっていうことを考えると、やはり全体的に上値が重いなというようなことで、だいたい114円台というところに入ってくると、上値を抑えられると。これもほとんど2年間続いている状態なんですけれども、今年もですね、先月10月の高値というのが、114円台の半ばということで、ちなみにサクソバンク証券の MT4 で見ますと、高値がだいたい114円の549というところで、だいたい114円台半ばで、やはり今回も、上値抑えられたなというところだと思うんですけれども、それ以降の動きとしましては、やはりそのアメリカの方の株式市場がですね、なんとなく上値が重たくなってきたなっていうこともありますし、あと中間選挙が終わりましたんで、ようやくですね、本来の政治に戻れるということだと思うんですけれども、じゃあ本来の政治に戻るってことは何なのかっていうと、基本的にトランプ大統領共和党がですね、2年前に掲げた公約の中の非常に大きな部分としては不均衡是正というテーマがありましたので、米中間の協議を再開するという話ですとか、あるいはその後なのか、並行してなのかは分かりませんけれども、おそらく米中に次っていうことになってくると日米間の通商協議と、日米間の通商協議に関してはですね、いろいろと水面下で話は進んでると思うんですけども、その間で自動車関税の話がちょっとポロポロと出てきたりとか、あるいはその為替条項の話、これはナフタの方の、メキシコとかカナダとの、中に盛り込まれたという、でそういったものが果たしてじゃあ日米間だとか、あるいは米欧間ですとか、そういったところに盛り込まれるのかどうかというようなことを考えると、ちょっとなかなか、円は売りにくいなと、ただ個人投資家の方はですね、引き続き積極的に円売りポジションを、維持している状態ということもありますので、何か、きっかけがあって円高方向に動く材料が出てきたりすると、今言いましたようなそのアメリカ発なのかもしれませんし、あるいはひょっとして日本発っていう可能性もあって、金曜日にですね、 GPIF の理事長が為替のヘッジについてですね、ちょっと理事長自ら、体制が整ったと、体制が整ったっていうのは何なのかということなんですけども、おそらく機関投資家の方というのは今みたいに為替市場が安定しているときはヘッジなんかしたら全然うまみがなくなっちゃいます ますんで、まあ、金利差、取れませんから、まあ、ヘッジはしません。あとは、その円安方向に動いてる時も、これもまあ、自分たちにとっては利に乗ってるので、ヘッジしませんけれども、うん、じゃあ、彼らいつヘッジするんですかっていうことになると、おそらく110円を割り込み、下手すると105円を割り込みっていうような、そういうのがちょっと見えてきた時に、ヘッジをしてくる可能性というのがあると思います。で、まあ、結局は、ヘッジっていうのは、そのさらなる円高リスクを避けると、いうことになりますので、まあ、マーケットが円高方向に動いた時に出てくる可能性があるっていう点では、まあ、今回ちょっとその GPIF は前々からヘッジするのかしないのかみたいな話は出てたんですけども、今回は、準備が整ったというふうに明言してるというのは気になるところだなというふうに思いますね。うん。
まあ、大きな機関投資家ですからね。
そうですね。最大ですからね。
動きは気になりますよね。はい、さあ、そして先週からちょっと注目集めているのが欧州情勢なんですけれども。
はい。まあ、ヨーロッパに関しては、まあ、二つあると思うんですけれども、まあ、一つはイギリスと、まあ、欧州との間の、まあ、ブレグジットの問題と。で、あともう一つはイタリアのですね、予算案ということだと思うんですけど、まず最初にこの、まあ、ヨーロッパの欧州と英国との間の話し合いとしては、まあ、結局そのブレグジット、来年もう3月29日ということでですね、もう半年切っちゃってると、はい、いう状況なんですけれども、そこに向けて、まあ、何を決めなきゃいけないのかっていうので、まあ、いろいろな決め事っていうのがあったんですけども、どうしても最後まで決まらなかったのが、北アイルランドとアイルランドとの国境でのその関税問題どうするのと、はい、いうことで、まあ、なかなか政治的な部分もあって決めにくかった部分はあると思うんですけれども、まあ、EU 側からのですね、まあ、提案に近いと思うんですけれども、まあ、当面英国が EU の関税同盟に残る方向でもってですね、うん、はい、まあ、暫定期間としてまあ残るという方向でということで、ね、まあ、とりあえず、イギリスの、閣議では了承されましたと、うん、で、まあ、議会に向けてっていうことになるんですけれども、まあ、それこそイギリスっていうのはブックメーカー、はい、結構多いですけれども、
ね、
まあ、その議会とかで承認する前にメイ首相が辞めるとかですね、結構不思議な、
そういう
のがいろいろあってですね、あとはその、ブレグジットが3月29日には行われずに先に伸びるとかですね、
もう一回国民投票があるとか、ね、
あと国民投票があるとか、本当に、まあ、面白いのがですね、いろいろ出てるんですけど、これがあまり冗談にならないぐらいの賭け率だったりするんで、まあ、そういった意味では、まだまだちょっとイギリスどうなるのかなと、本当に最終的に結論が出るまでは、まあ、ポンドの荒れ相場、まあ、もともとポンドっていうのは結構動きの激しい通貨なんですけど、はい、まあ、しばらくは荒れやすいかなと思いますね、うんうん、あとは同じようにそのイタリアの予算案については、はい、まあこれもイタリアさんよくやってくれましたねという感じなんですけれども、まあ EU の財政規律ということで、まあ GDP の 2% 以内に赤字を抑えなさいよというのがあるにもかかわらずですね、どうだ 2.4% っておちょっと待てよと、最初 2.1 とか言ってたんじゃないのとかで、一番その前って 1.6 だったのが一体なんで逆に 0.4% ずれちゃったのよっていう感じなんですけれども、はい、まあ、今は 2.4% でもう変えるつもりがないと、うん、で、はい、まあ、EU の方に、まあ、またボールを返したわけなんですけど、うん、EU 側がこれに対してひょっとしたら本当に制裁をするっていう可能性もないとは言えないですから、まあ、これもですね、まあ、最終的に決まってくるのが多分12月に入ってからになってくると思いますので、11月の下旬から12月の初めぐらいまでにかけてというのは欧州通貨についてはですね、うん、上がるのか下がるのかはっきり言って分かりません。ですけど、まあ、動きやすい展開なのかなということと、ただあともう一つですね、そのユーロドルに関して言うならば 1.15 というのはかなり大台としては上値が重たくなってくる可能性が高いと思います、うん、ですから上値の戻りというのは 1.15 ぐらいなのかなと、まあ、そういった意味ではあとはもう本当にクロスで考えてですね、はい、下手にそのユーロでストレートで持つとかっていうよりはユーロポンドでもって、じゃあヨーロッパとポンド比べた場合にやっぱりポンドの方がこれ弱くなるんじゃないのっていうようなことでもって、まあ、実際ユーロ買いポンド売りなんていうの結構出てますし、まあ、そういった欧州通貨内でのクロスとかっていうのはなんとなくこの欧州のトレーダーは結構力を入れてやってる感じがしますね、
うん、とはいえあれですよね、なんかドルを見てみてもユーロを見てみてもポンドを見てみてもそれぞれこうちょっといろんな問題というか課題を抱えていて、ね、はい、どっちかっていうとこうちょっと売られやすい感じなのかなという雰囲気もありますけれども、そうですね、
基本的には売られやすいというか今もう正直言ってはっきり言ってドルの一人勝ち状態だと思うんですよ、はい、ただドルの一人勝ち状態といってもですね、じゃあこれそもそも本当にドルが強いものがあるのかというと、はい、うん、これまあおそらく個人投資家の方はアメリカの金利12月にも上がるよねって、まあ来年も2回は上がるよねっていうことで、米金利 3% だったらいいんじゃないっていうような、まあ新興国通貨からアメリカに資金が行ったりとかっていうようなことも含めて、はい、そうですね、まあそのドル買いの動きはあるんですけれども、うん、ただ実際に今から12月に上げ、来年もう 2回 0.25 ずつ上げるってことになると、まあ、0.75 上がりますんで、この 0.75 上がるのが果たして長期金利にどういう影響が出てくるのかということで、長期金利も同じように上がってくるってことになるとですね、まあ、そこまで上がってしまいますと、ドル買いというよりは、まあ、その時は債券価格は下がってるわけですから、債券価格が下がり、そしてまあ、米金利上昇を嫌気した、米株が下がりというようなことで、はい、なんとなくどこかでもってドル安方向に転じる可能性というのは、うん、多分来年の前半に見えてくるんじゃないかなっていうのは個人的な考え方です、
うん、ちなみに今週ちょっと、はい、あの短いところで見てみますと、今週はもう感謝祭シーズン前ということになりますね。
もう本当にあれですよ、まあ、10月の終わりぐらいから11月の中旬ぐらい、はい、ここまでがほとんどトレーダーにとってはもう1年の終わりっていう感じで、ここまででですね、儲けられなかった人が残り暴れるっていうような感じなんですけども、はい、もう大体感謝祭で、まあ、22日ですね、うん、今月に、はい、で、まあ、木曜休みで、うん、で、まあ、金曜日は東京も休みになりますから、まあ、このあたりでほとんど終わって、あともみんなクリスマスですよね。
ホリデーシーズン。
でもクリスマスシーズンということになって、うん、その時にガチャガチャやってる人っていうのは大体儲かってない人です。
はい、
儲かった人もやんないですから。
はい。はい、もうね、お休みに入って。
だから、まあそういった意味では流動性もちょっと低下してくるので、うん、まあヨーロッパの材料もありますし、はい、まあいろいろとちょっとマーケットは動きやすくはなるかもしれないですね、
うん、はい、ここまではトレンドフォーキャストのコーナーをお届けしました。
トレーディングサロン、
トレーディングサロンのコーナーです。今日はですね、世界の FX トレーダーが愛用している高機能トレードプラットフォーム、トレードのプラットフォームなんですが、MT4。この MT4 について山中さんに教えていただこうと思います。MT4 ということで、まあ、使ってらっしゃる方もね、いらっしゃるかもしれないんですが、はい、これどんな特徴があるんでしょうか？
これはですね、もうほとんど、グローバルスタンダードのFX 取引のプラットフォームというふうに言っていいと思います。はい、で、まあ、日本ですと結構大きいところなんていうのは自社開発でもってですね、まあ、FX の取引ツールとか開発しているところが多いんですけれども、はい、まあ、海外でも、例えばサクソバンク証券さんなんかは自社の、サクソトレーダーというようなものを作ってはいるんですけれども、うん、そうじゃない、例えば小さいところでもって自社で開発する力はないんだけれども高機能なプラットフォームを使いたいっていうようなところにそもそも提供したのがメタトレーダーだったんですよね、はい、で、そういう人たちが使ってるとなんか大きいところよりもこっちの方がいいんじゃないっていうような感じにだんだんなってきて、はい、で、あとはその MT4 のいいところっていうのはですね、まあ自分が好きなようにいくらでも変えることができるということと、うん、あとはそのテクニカル分析の機能が非常に強いです。はい、で、チャートの例えばそのテクニカル指標というのは、最初からまあ30超ぐらいのですね、30超えるぐらいの、テクニカル指標がデフォルトで入っていますし、あとは自分でもって入ってない、例えばその、まあ、最近日本では人気があるようなので、RCI なんてテクニカル指標があってですね、はい、これは実は MT4 には入ってないんですけれども、ネットで探せば、まあ、誰かが作ったのがあるというような状況で、で、まあ、この間もまあ、私のそのサイトにあるですね、まあ、質問掲示板で誰でも書いていいですよっていうところに、MT4 のデフォルトで入ってるのがちょっと気に入らない、ところが自分でやっても直らない、どうすればいいですかっていうか、じゃあもう僕が作ったの使ってくださいとかっていうようなことがあったりで、もう誰かしらがですね、もう使いたいものは作ってるというような状況で、はい、まあ、そういったものをネットからダウンロードして、使えばですね、もう本当に MT4 というのは、もうどのような形にでも変えることができる。まあ、変な話、MT4 には例えばポイントフィギュアないじゃないかっていうのは、はい、ポイント&フィギュアっていうツール入れればポイント&フィギュア出すことができるようになったりとかっていうことで、その後から追加することによってできないことはほぼないという感じで、それこそ取引できない通貨ペアを取引したいとかそういうのは無理ですけども、はい、そうじゃなくってチャートでもって分析したいとか、そういう部分に関しては本当にできないことがないっていうこととですね、あとは非常に優れたものとしては、はい、例えば日足の上に週足の分析を重ねたいとか、はい、ザラバのチャートの上に日足の分析を重ねたいとかっていうのは、これは本当に実は結構高価なツールでないと昔できなかったんですよ。で、私自身はそのテクニカル分析のツールっていうので、もうそのための専門のツールを、今でも使ってますけれども、それがだいたいソフトウェアの値段が30万ぐらい で、それ以外に取引データを毎月、はい、実取引データをですね、まあ、為替とか株とか、まあ、いろんなの買うんですけど、これがまた結構バカになんないっていうような感じで、年間一体いくら使ってるんだろう、何十万使ってるんだろうっていう感じなんですよ、はい、本来はね。うん、それが MT4 だったらば、変な話、もうそういったこと関係なく、しかもデータフィードまでついてくるじゃないのっていうことで使えるっていうのはですね、おそらく一番広がった最大の理由だと思います。
世界中で使われてて、その使っている人たちがこんな機能があったらいいよっていうのがどんどんどんどん追加されてるから、
そうですね、一時期ピークの時に700社で使ってたことありますからね、うん、MT4 って、ね、世界の、FX 業者で、
ということで、サクソバンク証券でも MT4 のサービスがあるということなんですよね。
これ意外と知らない方多いんじゃないかと思うんですけど、そのサクソバンク証券では、まあ、先ほども言いましたサクソトレーダー GO というのがあって、これを使うとですね、本当にまあ FX も取引できるし、うん、CFD で株価指数の取引もできるし、まあ、いろんなのが取引できて非常に使い勝手もいいということで、はい、まあ、サクソバンクで口座を開いたらまずは多分サクソトレーダーからと。実はサクソトレーダーってすごく歴史が古くてですね、はい、先ほどその MT4 なんかが、小さいところで自社開発できないところにっていうような話がありましたけど、サクソバンク証券というのももともとはですね、意外と、日本国内でホワイトラベルでもってどのぐらいあったのかな、まあ、あんまり詳しいこと言えないですけれども、私もそういう会社に入って、はい、そのサクソトレーダーの立ち上げに関わったりって結構な会社で関わってます。で、そのホワイトラベルという形でもってサクソバンクのその取引ツールっていうのは結構入ってたんですけれども、はい、そのサクソバンクでさえもやっぱり MT4 は無視できなかったということで、まあ逆にその MT4 の魅力っていうのはサクソバンクでも、無視できなかったと、いうことでも、それでも一言で分かっちゃうんじゃないかなっていう感じがするんですけども、はい、サクソバンク証券の MT4 何がいいのかって、なんか今日は資料があるみたいなんですけれども、
はい、
はい、3つの特徴ということで、用意していただいてますけれども、まあ、この DMA プランってこれ何よっていうことなんですけども、要はインターバンク直結ということで、まあ、非常にその流動性が高い、この流動性の高さというのはこれ本当半端なくてですね、まあ、実際に後ほどまあ見ていただくと分かるんですけど、例えばドル円なんかですと、常に 0.1 とか 0.2 ぐらいでずっと出続けてますし、ユーロドルに至ってはですね、もう本当にこれもやっぱり 0.1 とか 0.2 とかっていう主要通貨が大体そのぐらいで、結構驚くべきなのがポンド円とか、はい、普通だったらちょっといかにもワイドそうだなって思うようなのにも関わらず、結構ナローなスプレッドで出てて、まあ一銭以下で出てることが多いみたいな、非常にまあレートがいいということと、まあ要はそのこういう取引に、なんて言うんでしょうかね、お客さんが実際に FX 業者と取引をするときに、それって本当は誰と取引してるんですか、はい、っていうことで、ええ、まあ、よく言われるのがそのディーリングデスクがあるとか、はい、ノンディーリングデスクかっていうことで、この DMA プランというのは本当にそのまんまお客さんの注文がインターバンクに本当にまあ出てくっていうような意味で、非常に透明性が高いレートでもって取引ができるというのはこれ魅力だと思うんですけれども、あとはまあそのイベントに強いっていうのもですね、まあこれもある意味当たり前の話で、もうインターバンクでもってもレートがわーってあるところに、お客さんがやっても、それはイベントがあったってもう少しそこらじゃまあびくともしないよねっていうことなんですけども、
インターバンクに入っていきますからね。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、で、あとはまあスキャルピングなんかに向いてるというのは、はい、まあ、そんだけまあレートがいいということと、うん、あと実はそのディーリングデスクがある FX 業者さんなんかですと、はい、まあ、EA の制限があったり、特にそのスキャルピング EA なんていうのは使っちゃダメよとかっていうような、うん、まあ、具体的にまあ大体その秒単位で取引するような人っていうのは排除される傾向があるんですけども、まあ、そういうこともないということでですね、まあ、このあたりがまあ非常に強みだと思うんですけれども、うん、ただ、はい、ただですね、はい、非常にハードルが高いです。
ハードル高い。
ハードルが高い。はい、で、これはもう最初に言っておいた方がいいと思うんですけれども、
見ていきましょうかね。
これでも、資料の一番最後いきなり言っちゃいましょうか。
はい。エントリープランと DMA プラン。エントリープランとこの DMA プラン。
そのエントリープランというのと DMA プランっていうのが、まあ、二つあるんですけれども、エントリープランというのは、その、まあ、さっきから時々出てきているサクソトレーダーのレートを、まあ、要は MT4 で見ると。でもまあこれもすごくいいです、はい、非常にレートはいいんです、ただこの DMA プランという右側にあるのはもっとレートがいいということで、はい、まあなかなか驚くべきレートが出てくるんですけども、ちょっとチラチラチラっと見ていくとですね、はい、月額利用料、 おーっていう感じなんですけども、
そうですね、
エントリープランで20万、
うん、
で、DMA プランで70万なんですが、
はい、
まあ、要は、レートが非常にいい代わりに手数料が取られるんですね。で、まあ、手数料が、まあ、大体どのぐらいになるのかっていうと、ピップスで言うと 0.2 ピップス相当の手数料が取られます。で、比較していただくと分かりやすいと思うんですけども、例えばある FX 業者でもって、手数料がないけど 0.3 ピップと、いうのと、手数料はあるけれども 0.1 ピップ、後から 0.2 ピップ取るよって言った場合、どっちが本当はお得なんですかって言ったら、手数料払った方が得なんですよね。これ 0.1 で出てた方が、そんだけ、取引ができる可能性が非常に高いということで、はい、ですから、これもう本当明確で、月額利用料をそんだけ取るということは、取引量が多い人。ですから、まあ、ワンショットでですね、この間もちょっとサクソバンク証券の方と、一緒にちょっと大阪のお客さんと話をした時なんかも、みんな取引する単位がですね、ワンショット50万ドルとか100万ドルとかっていう、ちょっと一般の初心者の方っていうか、それ、エントリーじゃなくて皆さん大体 DMA でやると思うんですけれども、かなり取引量が多い方なんですよね。はい、で、取引量が多ければ、当然取引手数料も、かさみます。で、取引手数料がかさめば、例えば変な話、これ月額利用料が左側のエントリープランで20万超えたら、それはもうなくなるっていう、まあ、要は取引数量をここに埋めてって、
そうですね。
そう、それを超えた分だけいただきますよっていうことなんで、はい、まあ、要はいっぱい取引できる人じゃないとちょっと厳しいんですが、うん、いっぱい取引する人にとっては相当にまあ魅力のある、はい、レートという形じゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、
あとはまあ、これちょっと資料はいろいろと用意されてるんで、パパパッともう一回2枚目に今度戻ってみていただければいいと思うんですけども、その他社との違いというのはまさに先ほど言いました、その DMA の方で、まあ、インターバンク直結ですよっていうことで、お客さんがいろいろいた場合にですね、レートの取り合いにならないと。で、下手すると一般的な業者さんですと、レートの取り合いになって、ああ入んない、ああ入んないなんて言ってですね、何が起きてるんだみたいなことになりかねないということもあるんですけれども、はい、まあ、そういうことはなく、まあ、流動性が、しっかりと供給されているっていうのが、これはまあ2枚目の、資料の意味ですし、3枚目のこの DMA プランの通貨ペア表示って見るとですね、はい、これ結構その先ほどポンド円なんかびっくりですよって言ったのが、この資料で見るとポンド円 0.8 銭、ポンドドルが 0.4 ピップですね、上から3つで、
はい、ま
あ、こんなポンド絡みでもってですね、こういうスプレッドが出てくるというのも、これなかなかびっくりというところだと思いますね。
う
ん、あとは、その下の、部分約定というのは何なんでしょうねということで、例えば、ワンショットでもってボーンといった場合に、はい、入りませんでしたではなく、うんうんうん、ワンショットでボーンといった場合に、入る金額だけは入りますよっていうような、
はい、
まあ、その、複数の銀行から提示される価格の中から、まあ、もちろんベストプライスは出ますけれども、まあ、要は、部分約定をすることによってですね、はい、まあ、そんだけ滑るようなことも、まあ、少ないというような感じですね。うん、
より良いものが約定していくっていうことですね。はい、
で、その次もまあ同じことですね。
はい、
雇用統計発表後の約定率 100% って本当かよって感じですけれども、サクソバンク証券、ドル円 100%、ユーロドル 100% って書いてあるから、しかもこれは第三者の、矢野経済研究所調べって書いてあるんで、まあ、嘘ではないということで、まあ、約定率 100% ってこれはなかなかすごいなということで、
はい、
まあ、要は DMA のコースを選ぶことによって、こういったものをまあエンジョイすることができる、まあ、そういったトレーダーにとっては最強じゃないかなっていうふうに思いますね。うん、で、まあ、業界4社中最強スプレッドなんていうのがその次の資料にありますけど、
イベントの時にもスプレッド開かない、
ね、結構その次が面白いのはですね、これドル円の実際のスプレッドっていうことで、はい、まあ、どのぐらいのスプレッドなんですかっていうことで、一番下の細かくぐちゃって動いてるのが、これがサクソのスプレッドということなんですけども、はい、まあ、要は他がですね、結構スプレッドが結構ボーンと広がってるところからようやく落ち着いてきたりみたいなところでも、まあ、サクソの場合は割と瞬間的にちょっと広がることがあって、うんうん、もうすぐに落ち着いてるよっていうようなことがまあ見えているというようなことが分かると思います、
はい、
ということでですね、
うん、
実は今日サクソバンク証券からマーケティング部長の中里さんがいらっしゃっててですね、
はい、そうなんですね、
隣に座ってるんですけども、実は彼女 MT4 で過去にA 社 B 社 C 社で、実際にですね担当されてたんで、もう何か一言僕は本人から言ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思って、ちょっと突然振ってみようかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、振っていただいてありがとうございますまだサクソバンク証券のいいところっていうのは、まあ、ほとんど今山中さんがおっしゃってくださったと思うんですが、やはりいかに早く約定するかということをすごく考えておりまして、うん、特にそうですね、 さっきお話がありましたその他社との MT4 の違いでサクソバンク証券の方は、まあ、あの普段だったら共有の流動性を取るんですがサクソバンク証券の場合はあのお客様ごとにあの流動性を作るということで、もう並んだ順に取引が、まあ、約定するということではなくて、そのタイミングが一緒の状態で取引するのがいいと思います。で、もう一つなんですが、こちらの方は、今回の資料に多分書いてないと思うんですが、お客様が取引する、通貨ペアを選べるんですね。なので、通貨ペアが選べるということは、それだけ、その通貨を読み込む時間というのが、減りますので、その分だけ、サーバーが軽くなって、よりスピーディーな約定になるというところが、まあ、他社の MT4 と違うと思います。
これちなみにじゃあドル円1個だけ出してたらめちゃくちゃ早いってことですか？
そうかもしれないですね。ねやってみて。
ねでも僕なんかドル円とユーロドルとユーロ円3つしかやらないですから3つだけ出しておけば早いってことになりますよね。
そうですね。ただ私どものやっぱり通貨ペアが非常に多いのでそれ全部やっぱり読み込むって相当時間がかかるんですがそれがお客様の本当に取引したいものだけっていうことによってその分やっぱり読み込みの時間が早くなるっていうのは非常に分かっていただけるかと思います。
確かに取引通貨ペア多すぎてですね、
たくさんありますからね。サクソさんは
たまにこんなのなんであるんだろうっていうのがユーロポンドがあるのになんでポンドユーロがあるんだみたいなね、これ意味ないだろうとかいうような、
そうなんですね、
そういうのもあるんですよ。本当に、もう逆のがあったりするんで、多分これイギリス人から文句出たなみたいな、
ポンドを先にしろみたいな、
ポンド出せみたいな、まあそうとしか思えないようなのもありますよね。
まあでも本当に取引のスタイル、どんな取引をしているのか、それに合ったような形でカスタマイズいろいろできるってことですね。
だから MT4 でカスタマイズできて、でまあそういった部分のカスタマイズできるっていうことになると、はい、まあ私のように割とゆったりとトレードする人向きではないかもしれませんけれども、本当にスキャルピングやる人とか、もう細かくガチャガチャ日中やる人にはいいと思いますね。
はい。さてここでお知らせです。サクソバンク証券の MT4 は普通の MT4 に飽きた専業トレーダーにおすすめ。お客様だけの専用ラインをご用意。約定力の強さを実現。もちろん EA 制限なし、スキャルピング可能。これまでの MT4 の常識を覆すプロユース。サクソバンク証券の MT4 はお客様のニーズに合わせて2つのプランから選べます。DMA プランなら豊富な流動性をお客様ごとにカスタマイズ。他人と同じレートでパイを分け合うこともありません。スプレッドと約定力では第三者機関の中でも、業界で有名な矢野経済研究所の調査で、アメリカの雇用統計の際にも高い約定力と競争力のあるスプレッドナンバーワンの座に輝きました。サクソバンク証券の MT4 なら お取引のチャンスを逃しません。外国為替証拠金取引は取引対象である通貨の価格の変動により損失が生じる場合があり、その損失は証拠金の額を上回る恐れがあります。詳しくはサクソバンク証券のウェブサイトに記載されている契約締結前交付書面などを必ずお読みください。サクソバンク証券株式会社第一種金融商品取引業者関東財務局長金商第239号。さてトレーディングフロアお届けしております。今日は山中さんに MT4 についてたっぷりとお話をいただいたんですが、この後、YouTube の限定配信では実際に MT4 を使って相場分析をしていただける、はい、ということになっております。そしてですね、12月24日はラジオ日経リスナー感謝デーお届けしていくんですが、12月24日祝日でラジオ日経リスナー感謝でお届けしていきますが、サクソバンク証券提供で MT4 特番をお届けする予定となっております。 MT4 今日もご出演いただいている山中さんにもご出演いただきまして、 MT4 を活用している個人投資家の皆さんもお迎えしてお届けしていく予定となっておりますので、ぜひ皆様楽しみになさっていただきたいと思います。12月24日祝日ですが、サクソバンク証券提供で MT4 特番お届けしていく予定です。さあお送りしてまいりましたトレーディングフラー、そろそろお別れのお時間です。この後の YouTube 限定配信でもお目にかかりたいと思います。この後の YouTube 限定配信では山中さんに実際に MT4 を使って相場を分析していただきます。この番組はサクソバンク証券とファンローディングの提供でお送りしました。